少しずつ更新されてるんですね。まあ、これを、はい、知ってはいたし欲しかったんだけど、もらいに行けないからいいなと思って指を加えておりましたですね。ちょっと入手する機会がありまして。はい、これを読みながら、なんとなく妄想したんですが、そんなことを言って、これ、あ、次配信しなきゃなと思ってるところで、ウッキーさんが、
はい。
ちょっと、この道良さそうだなと思った、県道169号と168号を実装して、
そうですね、はい。
動画撮ってくださって、これもちょっとリンク貼っときますんで。
ありがとうございます。
はい。
はい、
で、まあね、山、まあ、予想はしてたんですけど、
はい、
いい田舎道ですね、本当に。
そうですね、あの本当に、いや私もその第1回の配信をお聞きして、いや本当にこれ走ったことないのかなって思いました。もう的確すぎて、もうその通りだなっていう、はい、169がいいんじゃないかというのは、いやその通りだなと思って、あの大型バイクなら多分そうですね、
はい、
はい、
まあ車の、まあ、車幅もしっかりセンターラインがちゃんとあって、センターラインなくてもいいんですけど、はい、ない道、紀伊半島のセンターラインない道ほんと狭いじゃないですか。
はい、突然狭いです、はい、
そうで、
はい、
ブラインドだし、だから、
はい、
短い距離ならいいんですけど、425号でしたっけ、はい、あの東西に走ってる、
あ、はい、もう国道ですね、
なかなか骨太な、
はい、
あれとか一日走ると多分結構神経使ってしんどいと思うので。
そうですね。これも某番組の女性ライダーが結構ここ好んで走ってらっしゃいますけどね。CBR 乗りの方
です
ね。
マジっすか。センダボで。
センダボじゃ、今日は250かなって走ってらっしゃったのがここですね。はい。
いやー、そこは。
いやー、ここはすごいですね。
ね、南北の道を移動するために、まあ、やむを得ずならいいけど、まあ、喜んで通りたくはないなって思いましたね。
は
い、
そうですね。常に、リアは滑ってますんで、ここ走ってますと。はい。その感覚を楽しみたい方はどうぞっていう感じですね。はい。
まあ、この169号、168号は、まあ、どっちかというと、はい、紀伊半島の東寄りを南北に、一番ね、海岸線よりは、まあ、1本と2本中入ってる方ですけど、はい、南北に結構長い距離。
長い距離ですね、はい。
走ってる道で、本当関東で言うと、まあ、本当道志道の、一番狭いとこじゃないとこぐらいっていうか、
はい。
時々お店や民家もポツポツあるんだけど、何にもない、川沿いだったりとか、すごい流れがいい道でしたね。はい、あれ、走られたのは土日ですか？
あれは土曜日ですね。はい。で、ちょっと若干桜がもう咲いてた頃なので、少し車はいましたね。そういうとこ向かってるっていうのが。
あ、じゃあ土曜であれで若干多い方なんですね。
若干多い方ですね。はい、
結構クリアな時間もありましたもんね。
いや、クリアありましたね。ですんで、169号線がですね、まあ、北から行きますと、はい、後半が結構ワインディングになりまして、そこまで行くと結構車が減るんですね、はいはいはい、突然。はい、皆さん途中でどこかでまとまられてるのかもしれないんですけど、もう、はい、バイクか運送のトラックが走ってるぐらいですね。はい、
もうあとびっくりしたのは、あの桜の季節の週末に、
はい、
熊田の本宮の前まで行っても、まあ、そんなに混んでないっていうのが、
そうですね、はい、
これ普通の、まあ、前もね、僕、紀伊半島ゆっくり走った時は、本当同じ4月の頭だったんで、標高が高いところの山桜、これ時間を、なんでしょう、ずらして咲くじゃないですか。
はい、そうですね。
暖かいとこは早く咲くけど、だから4月の頭に紀伊半島通っても、もうどこ走っても必ず桜咲いてるんですよ。
そうですね、はい、咲いてますね。
で、
ま
あ、ガラッガラでしたし。だからね、これ、ね、週末で来れるなら、ね、しかも本宮の周りでも全然空いてるんだっていうのが、 なんだろう、すげえいいなと思う反面と、大丈夫かっていう、はい、ねえ、観光で食べてる会社もあるはずだから。
そうですね、私、168号線の方はかなりゆかりがありまして、ここはその、日本最大の十津川村ですね、はい。はい。になるんですけれども、嫁の実家がここなんですね。
奥さんが。
はい。で、ここの、ですね、果てがないと書きまして、果てなしっていう、冗談の
修理がありまして。
はい、はい。で、そこが前回ルイさんもおっしゃってたですね、世界遺産の、熊野古道のスタートのところになるんですね。はい。ですので、ここは結構まあ、車でも当然行くんですけれども、はい、バイクでも、そのま、DT50 の時代からずっとここは走ってはいるんですけれども。
う
ん、
まあ、待ってください。DT50 で奥さんに会いに行ってたみたいな。
ああ、いや、その頃はまだ車もなくて、はい、嫁とかはバスで帰ってるところを、後で私が仕事終わってから DT50 で追っかけるみたいな感じでした、
ね。なんか、いい話ですね。はあ、若さ溢れる素敵な話ですね。
はい。それでは行ってたんですけど、そうですね。この、まあ、168号線の、まあ、十津川というのはですね、はい、意外とですね、観光では食べようとはしてないっていうのがありまして、結構、裕福なんですよ、その村的にはですね。
マジっすか？何で？
はい。
なりわいを。
ですね、ですね、まずここ、まあ、水害とか多くて、道路が壊れたりとかするんですけれども、はいはい、昔、ちょっと何年か忘れたんですけど、大きな水害があってですね、その時に、実はかなりの方が北海道に移住されてるんですね。
はい、ちょっと待って、何年か前に紀伊半島ですごい、なんだろう、鉄砲水みたいになって、
ありました。
溜まっちゃった、はい、あれのことですか？
いや、もっと前ですね。はい。もっともっと前なんですけど、その時に北海道にほとんどのその十津川民が、移住してですね、新十津川村というのを作られて、今はそちらがこう姉妹のような形でなってるらしいんですけれども。
それって戦前とか、はい、そんな前じゃない、
1600何年とかですかね。
1600?
はい。何年とかの話ですね。はい、
え、待って待って、
1600って。あ、すいません、1960何年。
じゃあ、僕らがちょうど生まれるちょい前ぐらいですね。
生まれるちょい前ぐらいに、はい。はい。2ぐらいにあったみたいでして、で、まあ、そこで、まあ、かなり人口が減ってしまっているということで、はい、要はその、食うに困らんと言いますか、そもそも人がいないっていうところみたいですね、もともと。はい。
でも、この辺じゃあ、はい、林業とか、じゃあそんなに食べれない。
そうですね。はい。私の嫁のお父さんも漁師ですからね。ほんまもんの漁師でした、ね。
山に入る方の漁師ですか。
あ、そうです、そうです、そうです。犬連れて入る方の漁師。
マジもんですね。
マジもんですね。はい。かっこいい。もう、ほんとそれでこう、家族食わせるみたいな、そうですね。
獅子ってか、イノシシとか、鹿で。
あ、そうです。はい。
へぇー。まあでもはい、この山なら、いそうだしな。
はい。で、多分その、一番のその、まあ観光といいますか、温泉旅館がたくさんありますので、はい。はい、これがその、やっぱり、まあ、まあ、チャリンチャリンという意味合いでは、たくさんお金を落とす方が、やっぱりいっぱい来られるというのがありますので、かなりそこで、一年中やはり来られますので、もうそれが来てくれれば、特にそれ以上何もいらないぐらいのですね、感じですね。
あ、はい、十津川峡ですね。
単純に。はい、そうですね。
そういえば、紀伊半島って火山がないのに温泉がたくさんあるっていう意味で、ちょっと珍しいってなんかで、
ね。そうですね、はい。はい。
ああ、十津川温泉、本当だ。本当だ、本当だ。
温泉、そうなんです。温泉宿は1年間ですね、全く予約が取れないぐらい常に埋まってますんで。
マジ
っ
すか？ウハウハだ、
はい。それぐらいやっぱ、はい。ウハウハなんです、実は。
じゃあ関西圏の人の、ちょっと田舎でのんびりしたいなっていう需要を。
をここで、そうですね。で、結構まあご年配の方とか、そういうところを狙ってますので。
はい、でもあれですね、列車がないのに、すごいですね。
そうですね、列車ないですか、バスしかないですから、はい。
不便さがいいのかしら。
皆さんですか、まあ、車で来られるような形ですかね。なので、この168号線は常にまあ道路は整備されてますね。は
い、いや、すごい走りやすそうでしたね。交通量はそんなでもないのに。
そうですね。特に世界遺産が、熊野古道が認定されてからは、うん、さらにトンネルとかも増えまして、私がその、DT50 で走ってたっていうと、本当にもう、今20年弱ぐらい前の話なんですけれども、はい、そう、はい、もうそこの時に比べたらもう全く違いますね、今は。
でもあれですね、その、結婚前になったら、この彼女に会いに移動する道がこんなすげえワインディングだったら、それだけで腕が磨かれちゃいますね。
いや、本当にこれ真面目な話なんですけど、はあ、6ボルトだったんで、
はあ、暗い、ね。
夜暗いんですよ。なので、本当に必死こいて前を走ってる、まあ、400とか、250とか、まあ、7班もいますけど、はい、ライト明るいじゃないですか。はいはいはい、なんか本当に必死こいてついていてですね、特にカーブとかも離れないようにベタってつけてですね、スーッと、後ろついていってました。はい。
この道で20年前だったら街灯なんてほとんどなさそうですね。
そうなんです。はい。で、直線で離されて、いや、違うんです。煽ってるんじゃないです。明るいからついていってるだけなんですよ。そもそももう追いつけないですって言って、後のカーブでまたずっと待って、待ってっていうような、そんな感じでした。はい。
168号は、この戸塚街道なんですね。
そうですね。
これまた、このダム湖と川の、のところを沿ってるから、まあ、方がすごい見晴らしが良く。
はい。
ああ、なるほど。
で、特に今はですね、何年か前に、今のゆるキャンじゃないんですけれども、はい、もっとキャンプブームがあったと思うんですよ。15年ぐらい前か、それぐらいだと思うんですけど、本当に家族で車に乗ってキャンプに行こうっていうようなですね。
ファミリーキャンプが、なんか、
はい、はい。時があったと思うんですね。で、一応その時にこの、まあ、戸塚村の方も、それにちょっと乗っかろうかっていうことで、はい、まあ、もともとキャンプ場はあったんですけど、まあ、数を結構増やしてですね、たくさん、キャンプ客をこう呼び込んだって言った時期があったんですけれども、はい、それはもう現在はもう全、ほぼ全部のキャンプ場はもう閉鎖されてですね、はい、もうないですね。はい、
需要と供給のバランスが合わなかったわけですね。
まあ、ちょっとやはりその、まあ、私もその頃は車でよく帰ってたんですけれども、本当にこう、まあ、車の運転とか、車だとこれ結構厳しい道なので、はい、まあ、運転がこううまくいかなかったりですとか、まあ、あと、まあ、一番多いのはキャンプ場のマナーですね。はい、もうこれが本当に悪くて、素朴なその戸塚村の村民では、もう対応できなかったっていうのがありましたね。
嫌気がさしちゃったわけですね。
そうですね。本当に先ほどおっしゃったようにダムがありますので、はい、放流があるんですね。なので朝のこの時間帯に放流とかがあるので、はい、車でこう入ってこられて、そこ止めれないよって、そこ行ったらダメだよって言ってる人が、まあ、キャンプカーで、まあ、キャンプカーで入ること自体も本当はダメなんですけど、まあ、キャンプカーで入られて、いや、もう俺はここで今日やるんだって言ってですね。で、次の日の朝に本当に流されるっていうようなことが起こったと。
あの、黒倉が一緒ですね。
はい。で、それがありましても、本当にもう、面白いぐらい全部閉鎖されましたね。はい。
じゃあ逆に、今、やったら、数が減ってる分、稼げるかもしれないですね。
そうなんです。はい。で、それがあって、今は反対にオートバイ、バイクで走るなら、車がいないので、はい、すごく走りやすいです。なるほど。はい。これ多分、これはカットかもしれないですけど、ルイさんって41、2ぐらいじゃないんでしたっけ？
僕今44ですね。おい。
あ、そうなんですか。はい、あ、 めちゃくちゃ同い年ですね。
あ、本当ですか。な、多分70、74年生まれ1月なんで、世代的には1973年生まれですね。48年世代。
あ。おー。一個しか変わんないです。僕45なんで。
あ、本当ですか。あ、はい、じゃあ同じ学校言えば一個先輩後輩で、はい、いたぐらいの、そんな感じ。
めちゃくちゃ本当に、ガンダム世代
です。ガンダム世代ですね。
完璧に。
もうあれに侵されちゃってますからね。
はい、はい、そうですよね、はい。
何でもガンダムに例えちゃうし。
例えます。はい。
で、はい、すごい脱線しちゃったかもしれないけど。まあ、この169号、168号を見させていただいて、まあ、ほんとね、同士道みたいで、
はい、
なんか別にどこに行く目的がなくても、ただ単にバイクに乗りたいなっていう時に、
はい。
行ったら気持ちよさそうだなっていう、それも同士に似てる気がしたんですよ。
そうですね、はい。もうこの道は本当に私もルイさんが、前回の放送で、もうただただ走るだけ、このくねくねを走るだけっていうのがすごく好きなので、はい。はい、なので、ま、ここに行って、一日走って帰るっていうのが好きですね。
いや、すっげえ、すっげえわかります。だから目的は、どこかに行くとか何を食べるじゃないんですよね。まあ、それがあったとしても、それ、どっちかというとついでで、
はい、
バイクで、気持ちいいワインディングを走るっていうことが第一の目的みたいな。
そうですね。はい。もちろん、まあ、すごい、社会的にスピードを出したりするわけではないんですけども、本当にこの、まあ、低速の、まあ、くねくねを、こう、うまく、こう、走れると気持ちいいな、っていうような感じですね。はい。はい、
まあ、すごいね。だから、僕の中で、本当昔の記憶、自分の記憶と、でも、どんどんそれがいい加減に、こう、薄れていってしまったので、それと、Google の写真との、はい、なんか間を埋めてくれるような、ああ、こうだった、こうだったみたいな、
はい。
ちょうどつなぎを作ってもらえるような、すごくイメージ的に参考になりました。はい。
いえ、とんでもございません。
別にはい、すぐにやってくれとかじゃないですけど、また近くを走って、別の道を走る機会があったら、ぜひまたアップしていただけたらですね、普通になんか自分が行った気になれて楽しかったので、
あ、ありがとうございます。はい、もうそれがね、本当にまあ、元ブログの一番この、いいとこと言いますか、なんていうんですか、アゴにマウントして、ある程度こう、バイクが入ってるのが、まあ、仮想ツーリングと言いますか、はい、一緒に走ってる気分にこう、なれるような、っていうような形ですよね。
そうですね。はい、なんか、すごい絶景なところで、その景色がメインの場所だったら、先に見ちゃうのってちょっと、もったいない気もしますけど、はい、じゃあ、この道がそうかって言ったのは、その、なんですか、一箇所すごい絶景なんじゃなくて、全体の雰囲気が楽しいわけだから、別に、ね、見て眺めてるだけでも全然、悪くない。
あ、そうですね。
はい。もったいないことないですね。はい。で、
ですね。
さっきの、
はい。
三重県の、この市町村が作ってくれた、ツーリングガイド、はい、これも後で、ちょっとブログには載せたいと思うんですけど、はい、こっちに話戻しますと、はい、大きさがね、はい、A4 よりちょっと小さいぐらいあるかな。ほぼ A4 サイズででかいんですよ。
でかいですね。はい、A4 だとでかいですね。
ただまあ、我々はまだギリいいとしても、我々より10歳上の、まあ、50代から50代中盤世代にしてみると、まあ、この大きさ、はい、この文字の大きさが読みやすいんだろうなと。まあ、なんたって、風任せ編集部ですからね。どっちかというと、ご年配の方向けに作ってる編集部で、まあ、分かってるなと。僕的には、ツーリングマップルのちっちゃい方版の、もう一回り小さいサイズでもいいなって。
そうですよね。持ち運びを考えると、A4 はちょっと厳しい気がしますね。
そうなんですよ。はい、もう一つ小さくてもいいのになって。無料なのに、なんかそんな、ね、文句つけるのもあれだけど、いやでも、そう、後で思い直したら、いや、やっぱり一番分厚い、ね、人数とお金を持ってる世代の50代にはこの大きさだなと、
はい、
正解だなと思いましたね。ああ、これ、ウッキーさん見たことないですか？
そうなんです。モーターサイクルショーの時にレベルミーティングをやってたので、本当に、 行けてないんですね。
はい。多分ね、これ、道の駅で配ってるはずですから。
それ、ちょっと手に入れます。
機会があったら、はい。ぜひぜひ。
そうですね、そっちばっかり言ってるくせにすいません。
あ、まあ、はい、知ってるからいらないのかもしれないですけど、でも。
いや。
発見はあると思います。
知らないです。はい。いや、全然知らないです、私、本当に。はい。
でね、最初ね、結構ね、これ見ても、なんか把握しづらいんですよ。ツーリングマップルって、パッと見て、パッと把握できるじゃないですか。
はい、あ、そうですね。
時間系、はい、距離感とか、時間、これこれかなっていうのが。でも、これ、はい、あのね、ツーリングコースごとに分けてるんで、あるエリアのここを出発して、こういうコースで回ったらどうすかっていう、あの、コースで作って紹介してくださってるんで、パッと見ると、分かりにくいんですよ。あ、なんか写真見てここ行ってみたいなって思いながらも、なんとなく全体の中で位置関係とかが把握しにくくて、はい、もう僕の第一印象見づらいだったんですよ。
ほう。
はい。だから、企画はありがたいし、すごい素晴らしい冊子だけど、わかりにくいなって思ってたんですね。
はい。
はい。今でも半分そういう面はあります。最初にこれを手に取った人が写真には惹かれるけど、うん、中を理解しづらいなっていうふうに、位置関係とかそういうのが。
はい。
で、それ、ちょっと、なんか、改善した方がいいんじゃないかな、なんて思いながら、今回この第2回の放送にあたって、
はい。
自分で行きたいところをピックアップして、で、そこに行くには、どこで高速降りて、どう回ったらいいのかなっていうのを、そういう視点で見たら、途端にですね、
はい。
めっちゃよくわかる。めっちゃ使えるっていうか、あの、コースタイムの時間まで書いてあるんで、あ、この道いいんだとか、こう回ると何分ぐらいで半日で回れるんだとかが、すごくね、わかりやすい。
はあ、そういうのなかなかないですよね。そう。
で、まあ、本当にね、いい意味で、ちゃんとライダーがね、走って作ってるんですよ。だからバイクでこっから出発して、ここを回ったら大体、ね、このぐらいで、回れる、もしくはこれで1日みたいな、いう風に作ってあるんで、実は、すごい時間と手間暇かけて、下調べして作ってある、すごい本だっていうことに、これ、先週気がつきました。はい。ルートをちゃんと自分で作ろうとしたら、分かったし、初めて見やすくなった。
うん、なるほど、
はい。ちょっとね、最初、手にした人もちょっと分かりにくいなとかあっても、ルートの道を引こうとすると、途端に中身は変わる本でね、これ、まあ、残念なことが、
はい、
三重県の、まあ、その伊勢志摩の島市とか、
はい。
玉城町っていうのかな、玉城町っていうのかな。
あ、玉城町ですかね。はいはいはい。はいはい。
玉城町とか島市のあたりから、南は、三浜町とか兵庫町とか、本当三重の南のとこまでしかカバーしてないので、
はい。
この内容とか、この取材の中で、こう奈良県とか和歌山版も欲しかったなって。
ああ、なるほど。
思ってしまう。
時間、そうですね。時間かかるんだろうな、そっちやると。
まあ、あのね、結局、紀伊半島ってくくってやってますけど、実際にね、じゃあ2泊3日とかで行こうとしたら、僕、まあ、行ってみたいなと思ったのは、この玉城町にある玉る城の城跡、
はい、
石垣を見て、はい、この本見るまで、そんな城があるって知らなかったんです、はい。歴史好きな人は知ってるかもしれないですけど、
玉る城、はい。
結構立派な石垣が残ってて、
はい。
で、あと、まあ、もう一個昔から見てみたかった丸山千枚だと、う
ん、はい。
はい。あと、このルートを通るならば、大荷倉っていう、岩山の上にちょっと5分、10分歩くと登れるんで、そことか、あとルート上にある秘設の滝っていう、両方とも大荷倉も秘設の滝もすごいメジャーなスポットじゃないんだけど、
はい。
この本のレベルで書き込んで地元の案内してくれると、途端にこの魅力的にこう寄れるスポットになってくるんですけど。で、あともう一個和歌山県だけど、荒木島っていう川の中にある、 水田を見たいなっていうのがありまして、
はい、ここですね。はい、私もずっとマップ見てるんで、はい、
結構離れてるんですけど、
かなり離れてますけどね。
そうだからでかいから結局2泊3日で行ってギリか相当ね走るなみたいな。
そうですね。この、まあ、三重から和歌山に向けての、まあ、道をどこを走るかっていうのもあるとは思うんですけれども、はい。
だからね、まあ、2泊3日とか3泊4日でいっぺんになんてのを、そんだけあれば回れるだろうと思ってましたけど、いや、1回じゃ無理ですね、はい、これね。
そうですね。で、この今お話ししてる中に、前回でもお話しされてた、まあ、一番有名な竜神スカイラインとかは入れてないですからね。そこも入れ始めると、はい、もう、荒野と荒野山とかっていう風になりますと、もう相当じゃないかなと思いますよね。
そうですね。もう行ったことなかったら竜神スカイラインは絶対入れたと思うんですけど、
はい。
まあ、幸いにも、竜神スカイラインも荒野山も行ったことがあるので、
はい。
まあ、あえて、その、もっとマニアックな方に、振って、
そうですね。
この山の中走りたいなと思ったんですが、だからこの動画見たら、169も168も走りたいんですよ。だけど、
はい。
じゃあ、丸山千枚田も行って、ねえ、玉丸城見て千枚田行って。
そうですね、玉で、またこっちの荒木島まで行くってなると相当ですね。
しかもどう見たって、はい、これ一歩のルートで組めないんですよね。行ったり来たりって、みたいな感じ。
そうですね。はい。
だから、ルーティングは難しいし、やっぱ絞っていかなきゃいけねえなっていうのが、今回第2回配信の時に、俺自分のツーリングルートを作って、こういうルートを企画しましたっていう配信しようとしたんですけど、はい、思ってたんですけど、はい、ルートがね、結局組めない。今のところまだ組めない。
そうですね。前回でもその南北の道をおっしゃってたんですけれども、はい、その結構、こうですね、そのまあ東西で先ほどのまあ425号が出て国道だっていう話があったんですけれども、はい、おっしゃる通りですね、東西の山の横断する道というのがかなり組みづらいんですね。はい。はい、このおっしゃる5本に対して東西に、じゃあどうやっていくのかっていうところですね。はい。
でね。
はい。
この、なんすか、ただ、今日お話聞いて、あ、いいんだなと思ったら、
はい、
十津川の温泉、あ、でもあれか、予約が取れないのか、はい、人気があって。
あ、入るだけなら、いくらでも入れますので、普通に入るだけですか。
いや、一泊してっす。でも、人気のその、メジャーところじゃなくて、ちょっと離れたところに行った、サビルとこだったら、きっと泊まれますよね、平日とか、
ね。そうですね、はい。もし泊まられるんでしたら、その、あるエリアだったら、はい、私、嫁のお母さんに言って、何とかしてって言いますんで。
ははは は。はぁ。尾鷲の、
はい。
この辺りで一泊して、で、また、南に行って、もう一泊とかできたら、はい、まあ、割とのんびり回れるかなって。
ああ、そうですね。はい。
したんですけど。はい、これもね、宿泊先もね、はい、悩みどころで、
はい。
例えばですよ、誰かと待ち合わせしたりとか、誰かで泊まるんだったら、まあ、はい、ね、ご飯の美味しい、別にお金かかっても、ね、別にかかったら何名も水宿に泊まらないですけど、別に、普通の民宿とか、はい、普通の温泉旅館泊まって、美味しいもの食べてがいいなっていう思いもあるんですよ。気楽だし、さ。
はいはい。
だけど、一人で行って一人で回るんだったら、お金を使いたくないとかとは別に、まあ別に余計なお金はないんですけど、
はい。
その、節約したいって意味ではなくて、僕本当なのに安宿が好きなんですね。
はい、
いわば、
はい、わかります。
旅人宿系とかゲストハウス系とか、まあライダーハウスでもいいんですけど、はい、安宿が好きなんで、はい、いや地元でお金を落としますと。居酒屋でもどこでも行きますけど、はい、でも、なんか安宿の雰囲気とか、そこに集まる旅人の話が好きなんで、
はい。
で、そういう宿ないかなって、まあ、この方で行きたいなと思って探してて、見つけちゃったんですよ。
はい。
お店、宿の名前だけ、ちょっとお送りしましたけど。
あ、はい、いただきました。はい、
ね、 なんとなく自分が行きたい宿だから、紹介して誰か先に行ってよかったですとか言ったら悔しい気もするんですけど。
はい。名前何でしたっけ？
ニーチェっていうとか、すごい小綺麗なゲストハウスさんでしたね。
小さな宿ニーチェ。
はい、小さな宿ニーチェ。
あ、はい。
あ、じゃあちょっと、ウッキーさん、住所読み上げてもらっていいですか？
郵便番号が6495172。
はい。
はい。和歌山県東むつま郡。
出た読めない。はっときました。要は、
大地。
まあ、那智勝浦の近くですね。
そうですね。
よく貼ってきます。は
い、これ、ほんま地元の人に怒られるわ、もう、ほんまそれ
だ
って。
なんだ、ウミガメ公園とかある道の駅よりも、もうちょっと、もっと南ですよね。熊野の。
そうですね。紀伊本線の大地駅のすぐそばですね。はい。
まあ、本当、海沿いの町の宿なんですけど、
はいはいはいはい。
なんかね、なんとなく、俺の、この中に、ね、バイクも宿の中に飾ってあって、まあ昼間カフェやってたりする時間帯もあるみたいなんですけど、バイクが飾ってあったりだから、まあオーナーさんバイク乗りでもあるのかしらっていうような、もしくは昔旅してた人なのかな。まあこういう宿する人って自分も元旅人って人が多いので。
はい、ああ、そうですよね。
まあ多分その辺の話も楽しそうだし、ここに集まってくる人も楽しそうだなっていう、はい、なんかそういう雰囲気がプンプンしてくるんで、あと、仮に自分一人だったとしても居心地良さそうだし、なんでね。
ですね。はあ、おー、ね、ここか、ここ。
すごいす。
なかなかの距離、はあ、距離がすごい。はい。
まあでも寄り道しなければ全然行けるじゃないですか。
行けます。一、はあ、日でもうここまでゴーッというのは行けるかもしれないですね。
あっちもこっちも行ってここまで行くと、ちょっとしんどいな、みたいな。
そうですね。あ、でもすごく綺麗なところですね。そう、
めっちゃ小綺麗で。
すごいな。はい。
なんか、ちょっと僕のセンサーがプンプンこう働きますね。ね、
あ、本当ですね。あ、本当だ。ほ
う。なんですよ。だからこんな宿に泊まって、のんびり回ってきたいな、なんて思いがありまして。
はい。
結局今回ルートとしては作れなかったんですが、皆さんにね、この、知っていただきたいのは、
はい。
地元が、三重のね、南の地元の、まあ、市町村がですね、
はい。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10市町村かな？
お、お。
観光客誘致の、しかも、一般の観光客じゃないですよ、ライダーに、ツーリングライダーに来てくださいっていうことでお金出して、作ってくれたんですよ。マイノリティーたら俺たちに。
はい。はい。
これに応えるには、ウッキーさんどうしたらいいですか？
行くしかないですよね。
そうです。もう、まあ、嬉しいじゃないですか、やっぱり。
はい。
ねえ、
はい。
ライダー来てくださいって言ってくれるっていうの。まあ、関東でも、小鹿野っていう、あそこの、ま、小鹿野の町が、その、バイクで町おこしみたいに、まあ、市長が変わったりして、少し方針が変化したりもしてるんですけど、はい、でもそれを、観光客誘致に今でも使ってたりするんですね。
はい。
あれに近い部分があって、それをまあこういったガイドブックでやってくださってるんで、まあ、ぜひその心意気を組んでですね、お礼って意味じゃないですけど、何が一番ってやっぱこれを作ったことによってライダーがいっぱい来たよっていう結果が、みんなが幸せになる方法だと思いますんで。
ですね。
はい。ぜひ関西エリアの方行ける機会が比較的あると思うんで行っていただきたいと思いますし、
そうですね、
この本もらいに行ってほしいし、はい、あとでもルートは本当に気をつけて、若干調べていった方がいいなと思います。
そうですね、デンジャラスな道がいっぱいありますんで、はい、
うんち兄さんが先週行って、まあ、天候がね、寒かったっていうのもあるんですけど、あの人はわざわざその廃道を狙っていくから、なおさら狭くて細い道ばっか走ってたんですけど、そう、狙っていくのはいいんだけど、狙ってないのにそういう道に迷い込んじゃうとね、結構しんどいと思うので。
いや、そうなんです。本当この辺りの道って、特に雨が降った次の日にですね、はい、 本当にまだその地元の方が通行止めと認識してない状態で陥没してたりしますので、本当にバイク落ちてたりしますんで、冗談抜きでですね。
崩れちゃったり。
はい、崩れて今、本当に車一台ギリギリのような幅の道路が、ガボッとですね、削り取られたようになくなってたりしますので。はい。で、はい。で、人が落ちてから初めて警察がそれを知って、あ、ここを通行止めよとかですね、片側で、そもそも片側なのに、さらにもう、はい、もうバイクしか通れないよみたいなですね、そういうことになるっていうのが本当にありますんで、皆さんお気をつけいただきたいです。はい。
なるほど。はい。でね、この本、何が素晴らしいってね、一番最後の方に、
はい。
こんなページがありまして、これからもずっと下道、寄り道、バイク旅を楽しむために、マナーアップこそライダーの誇りっていうのがですね、これ見開きで。
ああ、素晴らしい。
まあ、
素晴らしい。
内容は皆さんご想像の通りですよ。事故ったらバイク楽しめないし、
はい、
余裕を持って安全に走ろうということを具体的に書いてます。
はい。
で、一人一人がライダーの代表で、まあ、誇りを持って、まあ、ひどい走りをしちゃうと、せっかく地元でこういうものを作ってくれても、なんだよ、バイクのやつだって、地元の人に思われちゃったら、もうそれで次がなくなっちゃうと思いますんで。
そうですね。はい。
はい、ぜひ、5年後、10年後に、ね、これが続いていたりとか、もしくは地元の人に、あ、バイクの観光客も悪くないじゃんって思ってもらえるように、何かこう、一個考えて、
はい。
いけたらいいなと思っております。
はい、まあ、激しくそうですね。うん、もうマナーアップには、本当そうです。
そう。多分、こっから10年が勝負だと思うんですよ。
はい。
その時に大問題やらかしちゃったら、結構僕らの老後世代は結構不自由しそう、肩に狭い思いをすると思うんですよ。でも、今一番この層が厚い、ライダーの数が多い、この10年乗り切れば、
はい。
人口減ってくから、あんまり問題にされなくなるかなって。
そうなんですよ。一応私がその、まあ、元ブログをやってる中でですね、はい、YouTube の、アプリの方の機能で、その、訪問者の世代別っていうのが自動で全部出るんですね。で、そのグラフがまあ出てるんですけど、やはり一番多いのが、ルイさんとか私の世代なんですよ。そこが 50% なんですよ、はい。そこを山を頂点として、若い方と、年配の方の方に、こう、なだらかに、こう、山になってるんですね。
年配の方は人数は多いんでしょうけど、見ない方も多いんでしょうね。そういうのね。
そうなんです。はい。ですので、やはりこの、僕らの世代ですね。まあ、もう本当にインターネットが普及し始めた世代というのは、やはり山の頂点のところにいるんだなっていうふうには思いますね。はい。
なるほど。
だからこそ、で、超えたからかに、やっぱこういった話っていうのはしていかないといけないかな、っていうふうには、私もすごく思いますね、そこ。
いや、ほんとね、ほんと大きな声で、一人どうこう言えるような走りもしてないし、
はい。
例えば、もうすごい渋滞した時は、すり抜けとかも僕しちゃうんですよ。なるべくしないように。はい、はしてますしね。
はい。
だから、はい、なんだろう、仏様のような走りなんかと全然してないんですけど、でも、
はい、まあ、
でも、やっぱり、何も考えてないわけでもないんで、
はい。
そこはどこまで、ね、菩薩様のようにできるかは人それぞれですけど、まあ、やっぱり、はい、ね、後ろ指刺されない程度に、あと、まあ、ね、ちょっとすいませんっていう気持ちを持ちながら、
はい。
強引な割り込みにすいませんじゃないですからね。ね、車渋滞して止まってるところに横を抜けさせてもらうときにすいませんっていう、そんな気持ちというか。
はい。そうですね。はい。
共同していければなと思います。
思います。
はい。
はい。
まあ、一応これで締めますが。
はい。
あの、元ブログ、僕ほとんど見てないんですよ。はい、ほとんど見てないんですけど、最近カネキューさんが始められたりとか、あと全然関係ないところで、僕ツイッターでフォローもさせていただいてるんですけど、名古屋に住んでるアンディさんっていう方はね、はい、まあ、この人別にあの、元の経歴からで言うと、まあ、全然完全な素人ってわけでもないんですが、すごい素晴らしいブログを書いてらっしゃる方がいて、
ああ、すごいですね。
うちの番組なんか聞くよりも、全然この人の、
いやそんなことは。
いや、俺も本当に内容素晴らしいんですよ。あの、工学的にとかにもね。
いや、僕、ルイさんもすごいと思いますけど。はい。
いや、嬉しいですよ。でも本当にあの、機会あったら、その、アンナさん、はい、話聞いてみたいとかね、すごい、本当素晴らしい。何が、ショックってね、はい、その方ね、34歳ぐらい若い。
おお、そうなんですね。
こんな若者がっていうか、ここまで書けちゃうんだって。しかも、もう雑誌とかの記事レベルで書いてらっしゃる
ので。うわ、すごいですね。いや
で、ただ内容が優れてるだけじゃなくてね、その、グラフを使ったり、でなんかその、デザイン的なセンスも終わりなんですよ。すげえなって。
すごいですね。
ちょっと、その元ブログの世界というのを、もうこれからちょっと勉強とか研究してですね、いろいろ見て楽しみたいと思います。はい。
はい。
ちょっと、ウッキーさんの今後の配信っていうか、その、内容も楽しみにしておりますんで。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、あの、ちょっと、どうなるかわかんないですね。いつもなんか大丈夫かなと思って撮り終わって、まあ、切って、投げると、なんとなく形にはなると思うので、はい、はい、今回も大丈夫だと思いますんで。
ありがとうございます。
はい、遅くまで、はい、ありがとうございます。
いえ、とんでもないます。
はい。
はい。
じゃあ、
ありがとうございます。
多分これ2、3本取れると思うんで。
え、そうなんですか？え、そんなに。
まあ、いや、30分で切っていけば、多分 3本とか
ね。ああ、そうです。あ、そうですね。1時間半ぐらいになってますもんね。そうですね。
はい。
本当だ。はい。
ですよ。まあ、また、機会あればね、ぜひ、あの、直接ね、一緒に、
はい。
お話しできればと思いますんで。
はい、ありがとうございます。はい、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ウッキーさんありがとうございました。あの、最後に俺ちょっとまとめて、まあ、補足して付け加えたいと思いますが、まあ、全部が全部なわけじゃないんですけど、ざっと調べた道だけで言うと、特にこのウッキーさん紹介してくれた168号、169号と道は、本当に走りやすそうないい道でした。道も綺麗だし、信号が少ない。交通量少ない。ただ、北海道みたいにすごい絶景ってわけではないんですよ。ものすごいインパクトのある絶景とか、ものすごいインパクトのある直線、広い道、広いエリアとかじゃなくて、普通にバイクで走りやすいいい道がずっと続いてるような感じで。だから、観光であるタイミング、ある時だけ行けるって言ったら、やっぱり北海道すごいじゃないですか。夏だけ行けるとか、年に一回行けるとかだったら、あのスケール感とか、まあ、食べ物が美味しいとかもありますけど、ただ、もし、毎日毎日北海道道東の道だけだと思ったら、俺、それはそれでちょっと飽きちゃうと思うんですよ。だって道まっすぐで広いし、カーブがあっても緩いし、単調だし、テクニカルじゃないんですよね、北海道の道ってのは。技術があんまり必要ないっていうか、反面、こう、紀伊半島の道ってのはやっぱり古い道、まあ今改良はしてるけど、でも古い時代に作った道がいっぱい残ってるから、ものすごくその、運転、ライディングするのに、テクニックが必要だったり、もしくは必要、なんていうかな、テクニックがあるとより楽しめたりするって言った方がいいのかな。だから、 行とかイベントとして年に1回2回行くならば北海道かもしれないけど、神奈川県民でいうところの道志道のように、ちょっと半日時間ができたからバイク乗りたいなとか、遠くまで行くわけじゃないけどバイク乗りたいなっていう時に、通える、ちょくちょく行けるホームコースのような、そんな道かなって見てて思いました。しかも海岸部は黒潮の影響で暖かいから、まあまあ凍結の心配とかしなくていいし、だ本当、神奈川県民で言うと道志道、あとは奥多摩から山梨のあたりの道とか、山梨の道とかに近いかな。うん、半日行ってくるぜとか、ちょっと今日軽くバイク乗りに行くぜ。どこに行くが目的じゃなくて、バイクに乗ることが目的の時に、最高にいい衰退中道なんじゃないかなって思いましたね。だから、あそこに通える、近所に住んでる人が羨ましい。何こう、都市部を通って延々ね、時間をかけて行かなきゃいけないんじゃなくて、ポッと通えるとこに入れたら羨ましいですね。まあ、そんなスケールのでかい道志道なんじゃないかなっていうのが、やっぱりイメージ通りな感じだと思いました。またね、今度ね、実際行ってきたうんち兄さんのね、話とかも感想も聞いてみたいですけど、まあ、あの人ちょっと、ね、どっちかというと、国道、県道、ひどい道ばっか行ってきてるから、参考にならないかもしれないですが、はい。まあ、でも、行きたい宿もできたんで、いつか時間を作って行きたいと思いますんで、はい。もし、お近くの方とか、あと行ってきたよって方いらっしゃったら、感想をお聞かせいただければと思います。また今後ともよろしくお願いします。はい。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組、アットみずき、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。Thank you.